通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のただが、人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。皆さんおはようございます。社会福祉士のただです。7月16日水曜日、今日の放送を始めていきます。よろしくお願いします。はい、ということでね、1週間も真ん中の水曜日になってきましたけどもね、皆さんいかがお過ごしでしょうかね。僕はというとですね、昨日実は1日お休みをいただきました。仕事のお休みね。そう、お休みを取ってね、何をしていたかというと、息子のね、眼科の受診に付き添いましたね。はい、まあここ数年はね、一応半年に1回ぐらいのペースで受診をしてるんですけども、まあ、うちの息子、ダウン症を持ってね、生まれてきた、現在9歳の子供なんですけども、ダウン症のね、子供って、ダウン症を持って生まれてきた子供ってね、実はかなりの高確率でね、何らかの目の病気を持って生まれてくるんです。 80% 以上っていうふうに言われてるかな。うん。でね、うちの子は遠視と乱視をね、持って生まれてきたみたいですね。うん、なので絶賛治療中なんですけども、そう、この治療っていうのがね、人間の視力、視覚っていうのは生まれてから徐々に発達していてね、だいたい8歳頃まででね、もう完成しちゃうよっていうふうに言われてるんですよ。まあ、だから本当にね、早期でね、治療していかな、早めに早めに治療していかなくちゃいけないっていうのがこの目の治療なんですけどね。まあ、そんな感じでね、実はかなり小さな頃からメガネをかけています。うん。でね、まあ、日中の活動中はね、割とね、メガネね、かけて過ごしてくれてたんですよ。でもね、なんか1年前ぐらいから、あまりね、かけなくはないんだけど、かけてるんだけど、レンズをね、いじるようになったんですよね。しかもこう、レンズを内側からこう、こしょこしょ触るような感じ。そうね、その時はね、結構もう使ってたメガネだったので、細かい傷がレンズに入ってたこともあって、ちょっと見えにくいのかなみたいな風に思っててね、まあ新調すればきっと良くなるだろうみたいな軽い感じで構えててね。で、年明けにメガネ新調したのかな。うん。なんだけどね、さらにひどくなったような感じがしてさ、まあ半年以上経つわけですけど、で、そして眼科受診に至ったわけなんですけども、まあこのことを相談したわけですよ。うん。だってさ、まあ、ずっとね、レンズを内側から触ってるっていうことは、片手がもうその作業に取られてしまってるんですよね。そう、危ないじゃないですか、片手塞がってる状態ですよ、常に。うん。だからね、まあその原因もわかんないし、日中活動中、学校とか放課後等デイサービスとかありますけども、まあ、基本的にはかけさせていただきたいですけども、まあ危ない時はね、もうやむなしということでね、無理はさせないようにはしてたんですよね。ただやっぱ原因が知りたいなというふうに思って、まあ先生にね、相談をしたりしたんですけども、まあ、とりあえずね、昨日やったことは、目の検査、矯正でのね、メガネをかけての目の検査をやったんです。で、矯正視力でね、1.0 ぐらいはね、ちゃんと出てたので、まあ、やっぱり一生メガネはいるのかなっていうふうに思ったりはしたんだけど、まあ、とりあえずね、昨日の見立ての中ではね、まあ、2つ候補があって、1つ目は、鼻当て、メガネの鼻当てがあるじゃないですか。ね、これが嫌で、こうレンズを押し上げるように前に押し出すようにして、鼻当てが鼻に当たらないような空間を作ってるんじゃないかっていう案が一つ。そしてもう一つは、まあ、視力がね、治療によって向上していて、メガネがいらないと思う場面があるんじゃないかみたいな話をいただきました。まあでも結局ね、まあそこら辺の話を進めるために必要らしい裸眼の視力測定がね、できなかったんですよ、昨日は。うん、だからね、まあ、次少しね、まあ、半年に一回だったのを少し間隔を狭めてね、次回受診のね、予約をすることになったんですけどね。まあ、そんな感じで、とりあえず我が家の息子のメガネ問題っていうのは保留という形になりました。いやー、実にね、もどかしい。うん、早く分かりたいよね。まあでもね、昨日はほんとね、いろんな検査がね、うまくできなくって、なんかね、そういう意味ではこっち側も申し訳ないなって感じがしてさ、誰も悪くないよねって思いつつ、まあ僕はね、ぐったりしちゃったんですよね。まあそんな感じのところからね、今日はね、本題に入っていきたいと思います。 今日のタイトルはね、君の声を聞かせて、知的障害がある家族と暮らすということというタイトルでね、お話をしていきたいと思うんですけども、もうね、前段のね、小話の続きからなんですけどね、昨日のね、眼科の検査がいろいろうまくできなかったっていうお話をしたんですけども、うまくできなかった理由っていうのはね、もうズバリ、息子の機嫌が悪かったんですよ。そう、これに尽きる。いや、普段はね、やれてる検査でも、すぐにね、いや、ね、で、別の検査に変えても、いや、分かってるんです。理由はね、分かってる、まあ、実はね、週末からねちょっと不調でね、完全回復してない感じだったの。うん、咳がね結構出てて、寝れない時間も多くなってたのかなっていうふうに思っててね、まあ、だからまあ大事をとってね、月曜日は学校を休ませて、かなり回復した状態でね臨んだ昨日だったんですけども、うまくいかなかったね。やっぱり、まあ朝起きた時からね、やっぱちょっとね、様子がおかしくてね、機嫌悪いなっていうふうに思ってたので、まあそれがそのまま病院でも出たかなっていう感じ。うん。まあ親としてはさ、検査を早くしてほしいのよ。うん。だって早く原因が分かったら、メガネ問題もさ、早く解決できるかもしれないじゃん。うん。ねえ、まあでもね、彼は自分の不具合を、不調をね、うまく自分で伝えることができないんですよ。うん、まあこれだけでは、メガネのことだけじゃなくてね、もちろん彼なりに成長してて、もう今はね本当によく喋るようになりました。うん、もう日中起きてる間はずっと喋ってる。でもね、それが何を言っているか意味がキャッチできるものはすごく少ない。本当に1割、1.2 割ぐらいなのかなっていうふうに思うし、うん、いやー本当さ。まあでも喋るようになったっていうことだけでもすごく嬉しくって、赤ちゃんの頃なんてね、もう夫婦で喋んないからアテレコ大会したりとか、あともう勝手にその喃語みたいのを解釈して、もうねその喃語と会話してみたりとかね、そんなことをよくしてました。これね、本当あのお気に入りのねショート動画があるんで、概要欄にちょっと貼っておきますから、 TikTok とかね、Instagram で見れるかな、どっちかのねリンクを貼っておきますんでね、よかったら見てみてください。いや、ちょっと脱線したからね、ちょっと話戻すけど、まあ、つまりね、その彼は自分の不具合をうまく自分で伝えることができないのよ。まあね、だいぶ通じることも増えてきたんだけど、同年代の低型発達の子たちと比べるとね、もうそれはそれは雲泥の差ですよ。うん。今回のことだけじゃなくて、やっぱ体調不良によるこう頭が痛いよとか、お腹が痛いよとか、そういったことをね、うまく伝えることができない。うん。だから、レンズのね、メガネに、あ、違う、メガネのレンズにね、手を入れて浮かせている理由も当然わかんないんですよね。うん。もちろんね、その行動の一つ一つにきっと理由はあると思うんですよ。うん。でも、伝える術がなくって、で、なおかつ、わかんないからこっちも、もしかしたらと思って質問をしてみるんだけど、その質問の意図も多分彼の持ってる語彙の中では、おそらく汲み取れてないんじゃないかなっていうふうに思うんです。フリーズしたりするからね。うん。いや、ほんとね、まあ、でもだいぶよくはなってきたんです。数年前まではね、伝わらないことが多すぎて、よくね、自分自身の頭を叩いてたの。もう悔しくってだと思うんだけどね。もうでもそれを見てるのがほんととっても痛々しくって、そして同時に理解してあげれないことにね、なんか本当に申し訳ない気持ちがね、あったなっていうふうに思います。もう今はね、だいぶ自分でもね、伝わることも上手になったし、伝えることも上手になった。僕らに対してね。で、僕らも彼のね、行動から汲み取ることが上手くなってきたので、そういうふうに、もう自分の頭を叩くぐらい伝わんないよ、クソみたいなことはね、めちゃくちゃ減ってはきてるんですけど、まあ、今回みたいなことがあるとね、やっぱりうまく伝えられない悔しさからか、自分自身のね、頭をね、叩いてたんですよね、昨日は。伝えたい息子。わかりたい僕ら。こんな時にドラえもんの秘密道具のさ、翻訳こんにゃくがあればいいのになってね、マジで心から思う。もうなんかさ、彼の気持ちをね、知るために、理解するために、少しでも力になればなっていう風にならないかなっていう風にね、そんな思いもあって取得した公認心理師っていうね、まあ心理系の国家資格なんですけど、この資格。ね、学び得た力だけではね、全然どうにもなんない。 いや、てかね、心の勉強っていうのをすればするほど分かったのは、これ僕の場合ですよ、分かったのは、人はね、人の気持ちを完全に理解することはできないんだなっていうことかなっていうふうに思ってます。だからこそ人の心はね、奥深くて面白いのかもしれない。でもね、時にそれがとても辛い時もあります。知的障害のある家族との暮らし、これがね、僕が今お話ししたことが全てのケースに当てはまるわけではないと思います。でもね、きっと同じ思いや同じ悩みをね、抱える方々がいらっしゃると思うの。またね、知的障害に限らず、やっぱりね、いろんな理由で自分で伝えたいことを伝えられない人がね、家族にいる方々も同じように思って、同じ悩みを抱えてるんじゃないかなっていうふうに思う。そういう人たちに伝えたいのは、一人じゃないですよっていうこと。でも万人に向けた解決方法なんてのも今はきっと存在しない。だから言えるのは、一人じゃないよっていうこと。可能な中でのね、対話を繰り返して模索して、少しずつ進んでいっていくしかないのかなっていうふうに思います。まあね、この放送では僕自身もうね、これからもたくさん学んで、そしてね、その学んだことをいろんな形でね、共有していければなっていうふうに思います。これは同じような境遇の方ね、参考になれば嬉しいし、もちろんね、アドバイスいただくっていうことも嬉しいです。そしてね、同じような境遇の方でなくても、っていうか、この放送を聞きの、リスナーの皆さんは、同じような境遇じゃない方もたくさんいらっしゃると思います。ね、そっちの方が多いと思います。ね。でも、そういった方が、こんな暮らしがあるんだっていうことをイメージしてくださるだけでも嬉しいです。いや、だってこれまさに、普通の幅が広がるってことじゃないですか。ね。音としては聞こえるんだけど、意味としては聞こえないことが多い生活です。君の声を聞かせて、僕も聞き取れるように頑張るから。ということで、今日はエンディングのお時間になります。社会福祉士ただのお気楽ラジオでは、今お聞きのあなたからメッセージをお待ちしています。私、社会福祉士のただに聞きたいこと、質問、相談、何でも OK です。コメント、レター、DM などでよろしくお願いします。また感想はコメントもしくは X で、ハッシュタグおきラジ、おきはひらがな、ラジはカタカナでポストしてください。そして私、社会福祉士のただは、様々な媒体、様々な切り口での発信活動をしています。インスタグラム、スレッズ、TikTok では親バカ投稿、ノートでは子育てや日々の学びの中で感じたこと、 X では世間への小言を中心に発信しています。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、フォロー、シェアなど応援よろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日に。お相手は社会福祉士のただでした。またおいで。